レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたよ。というわけで始まりましたよって毎週言ってんだ、なんか。こういう入りになっちゃった、もうすっかり。で、まあ始まったわけですけどね、レディオ 2.4 キロですよ。ジョニーですよ。だけどね、もう今日はですね、もうあれですよ。まあ水曜日、ピカルの定理の、スペシャルが入ってますけどね、ほんと。腐れ芸人どもがまたコントやってますよ、本当古臭いコント、本当見たくもねってね、 BPO にさっき嘆願書出そうって3人で盛り上がったところだったんですけどね。でそしたらね、昨日あれですよ、火曜日行ったでしょ、先々週ぐらいからもうずっと俺はポロック店行くって言って、で行ってきましたよ、ポロック、ジャクソンポロック。もう俺のことポロックと呼んでほしい、本当にもうね、名前変えようかなと思うぐらいですよ。行ってなんだっけかな、東京都現代美術館みたいなとこ行って、わかんない、近代美術館かなんだかわかんないけど行ってさ、竹橋の駅、朝7時半起きですから、朝の3時半に寝て、もうすっかりね、だんだん夜型にね油断するとついなっちゃうからね、もうそれでももう3時半まで起きちゃって、もう前日眠れないんですよ。もう明日東京に行くぞ、俺は竹橋に行くぞ、電車乗れるかなと思ったらさ、しっかりもう7時半でパッと目覚めるようになっちゃったからね、もう午前中の生活ずっと続けたら、で行って9時ちょっと過ぎぐらいに電車乗って行ってさ、1時間ぐらいかけて行って、でそしたらね、もう東京は暑いのね、久々に行く東京は、東京が暑いんだよ、きっと人が多いからやっぱりさ、でビル風が吹いてさ、東京は風の量もね、やっぱ藤沢とちょっとスケールが違うんですよ、やっぱ久々行くと。地下鉄からの風は吹くわ、ビル風のこう隙間を縫ってつくわ、もう飛ばされそうになってさ、本当。あ、もう重しがついておいてよかったなと思って、ほら30になるからね、もうそろそろ浮き出しで合ってますから、もうそろそろさ、それで重しつけておいてよかったと思って、でまあ友達と一緒に行ってさ、で行ってこう見ててさ、したらさ、ポロック店行ってもう友達はスマートなんだね、チケットの買い方が、ポロックって言ったらもうそれで出てくるんですよ、チケットは。学生だとかって伝えなくていいもんかなと思って、子供だとかね、老人だとかって伝えなくていいもんかと思ったら、ポロック一枚ってスッとこう買って入ってこうやって、俺もポロックって言っても出てこないんですよ、店員さんがこうポケットした顔してるから、大人一枚ですって言ってた、あ、はいって言ったら、なんでこれだけスムーズじゃねえんだろうと思ってさ、でチケット行ってね、見たらね、今日はちょっとオープニング長くなりますよ、今日いろいろ俺のねこの思いってのは、久々に東京って言うんでもうテンション上がったんだからね。で行ってさ、最初ねポロック割とね、ちょっとこう具体的な絵、ちょっとピカソみたいな感じで、ちょっとこう、ああ、何描いてるか分かるような絵だなっていうのがあるわけですよ。でそこら辺はですね、見てても、ああ、ってほらこの間も紹介したけどさ、2冊ぐらい俺本読んでたから、ああ見たことあるなと思って、こうスススス見てる感じで、朝の11時ぐらいだったから、もうねおばさんしかいないの、おじさんとか、もう違う、おばあさんとかおじいさんばっかり、本当に。でも鈴の音鳴らしちゃってさ、バッグに鈴つけててさ、係の人がすいません鈴ちょっとやめてもらえませんかって言って、あ、すいません気づかなくてなんて言ってるわけ、全然ポロックとかけ離れた世界の人たちっていうか、こうさ、ポロックのガーってした感じと全然違う感じで、こうそれはそれで面白いなと思って見てて、でまあさーっと見てたらさ、来るわけですよ、アクションペインティングしだして、床にこうペッペッって描くようになってからの絵がさ、そしたらね鈴の音が止むんですよ。もうね、それまでね、ちょっとこう抽象画みたいな時はもうおばさんたちも、いや、こう私あっちの絵の方が好きだわなんて言ってるのに、抽象画に入るとね、みんな一瞬にして黙っちゃうんですよね。そんぐらい絵の迫力があるわけ、魅力が。それをぐーっと見て、俺も腕組んじゃってさ、もうすっかりね、週刊芸術新潮の朝霧マリコみたいな、朝吹マリコみたいな感じで、俺も気取って見ちゃってさ、ってこう見て、一枚の絵をですね、こう5、6分かけて見るわけですよね。こうね、いや、これ僕にとっちゃ長いんですけどね。なるほど。いやー、そう来るか。違う。そう来るかとかじゃないね。もう、何かなんだかわかんない感じなわけ。でも、ポロックしか描けないんじゃないかっていう感じ。で、友達がさ、一緒に友達がさ、 うん、なんかおぎやはぎいるでしょう。そうですよ、森山良子のあの向こう、向こうね、うん、あのつまんねえ芸人、見たくもねえやつ、サブカルのラーメンズとか区別つかねえやつで、トンネルズの取り巻きね、そいつらが、あ、まあ、浅見馬と一緒に番組やってるバカ連中ね、なんでこんな言い方するんだろう俺、ポロック見たせいだ、じゃ俺のせいじゃない、これポロック見た影響で頭の中もポロックなんですよ。知ら、あのポロック知らない人ね、ぜひ検索で今ポロックってかけてもらいたいですけどね。でそれ見てたらさ、そいつらがで番組出たんだって、なんか芸術の番組みたいにやったら、あのポロックがねインタビューでさ、これはあんたぐなんだっけ計算で書いてんのかって言ったら、いや計算じゃないって言ったらしいんだね。でじゃあ偶然なのかって言ったら、偶然でもないんだって言ってるわけよ。なんか見るとわかるんだよ、つまり言葉にできないんだ本当この感覚は。そう、もう素晴らしいなと思ってみてさ、そこが終盤ぐらい、ポロックがで最後ちょっと描けなくなる前の絵かな、俺全然説明見てなかったんだけど、でそこら辺になってくると、まあ、またちょっとこう具体的な絵の感じになって、なあまあって言ってさ、で最後なんかむちゃくちゃだからね、怒りみたいなのが置いてあるわけ、あの船に下ろす怒りで、なんだって友達と言ったら、ポロックが海から拾ってきたってやつだっていうのね、作品じゃねえじゃねえかと思いつつさ、あそっかと思いつつ、で展示が終わったら、ポロックのねアトリエをね再現したね、そういうスタジオみたいのがあるわけ、セットみたいので、そこで、あの当然ですね、こうポロックの真似をしてですね、こう床に向かって絵を描くっていう写真をね、ちょっと友達と撮り合ってねすんごい楽しかった本当それ、こういろいろ写真カシャカシャ、写そこ写真を撮影 OK だから、うん、ニコニコしてカシャカシャって撮ってきてさ、でその後ね、その東京都現代美術館、いや今ちょっと反省した、いや俺おぎやはぎのファンなんですよ実は言うと、だから訂正してもらいたいですよ、あのワンコッチツーコッチ、あバキューのことですけど、これはね一回こっち、いやこっちさんにバキュー入れてもらったらワンコッチで、二回入れてもらったらツーコッチってね、あの言ってんですけどね、入れてもらおうかと思うけど、まあ入れなくていいや、うん、でこれはあの白黒はっきりつけるラジオ局ですからね、これは本当放送コードがないっていうのはレディオ 2.4 キロ唯一の取り柄と思ってますから、 あとこの僕の喋りね、であとホームページのかっこよさで、あの小池さんの遊び心あふれる編集のリズム、この4つが組み合わさってレディオ 2.4 キロですからね、これ本当なんでいきなり自己紹介したか分かんないけど、で東京都現代美術館でチケット買うと常設展っていうの、なんかこういつもこう展示してあるやつを見れるっていうわけ、ただけんくれるっていうから、ちょっともうちょっと見に行こうぜって言って、でポロック展のその前にポロック展のさ、またもうカツカツでしょ、ガンダムカフェ行こうかなと思ったんだけど、うーん秋葉近くなんでね、まあ九段下で、まあ、歩いても行けるとこなんで竹橋近くですから行こうかなと思ったんですけどね、ついポロック店のですねポストカードを3枚ほど買っちゃいましたね、本当に誘惑に弱いっていう、こう自分の性格だからクラブでも人妻にチューしちゃうんだっていうとこをこう思ったりとかしてね、うん、で常設店見に行って、そしたらさポロックの後でしょ、そしたらやっぱ日本のやつとか、まあ、洋画もちらっとあるわけですよ。そうしたらさ、もう100年ぐらい前の日本画みたいな、日本画っていうか、そういう西洋から影響を受けたような映画が並んでんだけど、もうつまんねえの。ひどい絵あったね、ほんと。観音様が竜に乗ってるって、あれなんとかなんないですかね、あれほんとに。ポロック見た後だとさ、形があるっていうのはすごくつまんなく見えちゃうわけ。もう頭の中ポロックだからさ、ほんとに。もう俺名前ポロックに変えようってね思ってるぐらいに影響を受けちゃってるから、もう全部つまんないつまんないと思ってさ、そういうやつなんかあれじゃん、岸田流星とかの、ね、合ってるかな分かんないけどの怖い女の子描く絵とかさ、やだなー品がね。でも確かに観音様が竜に乗ってるってやつに比べたらまだいいのかも分かんねえなとかって思いつつさ、そうするとさマティスだっけとかちょっとこうさちょっと変な風に描くような人の絵とかあるんだけど、そっちの方が面白く感じるんだね、やっぱ観音様が竜に乗ってるっていうそういうひどい絵に比べたらさ、やっぱこうじゃなくっちゃ芸術はと思って、あと屏風に桜の絵を描いてあるやつとかね、そういうやつのはピタッとくんだね、なんかもうやべ。そんなあと戦争画のいろいろ3回ぐらいにコーナー分かれてるんですけど、戦争画のやつとかもう油絵でこうギターっと描いてあるやつ、日本のやつとかも見るともう分かりやすさつもんがもう嫌で嫌でしょうがなくなるんだね、もうひでえだぜこりゃって言ってさ、 それをまたね、友達とね、大きい声で悪口言ってくるんだね、ポロックの後だから。気持ちがでっかくなっちゃって、せっかく気持ちよく見てる人だっていいのにさ、嫌な絵だね、とかつって言うんだね、ほんともう。どうしちゃったんだろうと思って。やっぱ火曜日だからもう水曜日に向かってんだね、もう気持ちはどっか、本当に。あ、人の悪口たくさん言わないとリスナーが離れるってもう恐怖心がありますからね、ほんとこのラジオやるにあたってさ。で、それ見てたらどうしてね、って、うん、なんつって言ってて。で、その後さ、竹橋の近くでさ、歩いたらさ、日本武道館がすぐそばにあるんですよ。で、日本武道館じゃ撮ってこうぜって言ったら、どこの大学とかは言えないけどね。まあ言いたいけど、そうするとワンコッチまた入ることになるんで、こっちさんが編集大変になっちゃいますから。ね。で、まあ、大学のさ、なんか入学式みたいになってさ、すっごい人、もう10万人ぐらいの人がいるんじゃないかっていうぐらい、うん。もう歩けないんですよ。で、その、日本武道館さ、あじゃん、九段下の駅から行くと門あるでしょ？そこ通り抜けたりとかしたらさ、桜がもう咲いちゃって、桜舞い散るってのはもうすぐ曲になっちゃってさ、森山直太朗とか浮かんじゃって、俺も意外と美派だなと思ってさ、ブワーって桜が舞っててさ、というかさ、お堀ですよ、武道館の前の。綺麗だったわ、本当に。もうそれ見ていいなと思って、そしたら友達がいいリアクションすんだよ、本当に。綺麗だねっていうわけ。それ見てたらなんかその人が喜んでる図ってのに嬉しくなっちゃうんだね、本当に。もうそれ友達に言ったらパパかって言われてさ、本当に。あら、さいなりたくねえもんだなと思ってさ、ポロック見たあったから達観してんだね、もうどっかさ、もう。桜見てわーっとこって言って、お堀のそばでこう写真なんか撮ったらさ、隣に変な親父がいてさ、写真撮りましょうかっていいこと言ってくれて、あ、お願いしますって言って撮ってもらって。で、そしたら友達が、あ、じゃあ、撮りましょうかなって言って、すっかり写真撮らされちゃってさ、ほんと。うまいことすんなと思いつつ。そしたらまたもう、おじいさんおばあさん、ばーっと見に来てんですよ。まあ、最後の桜になる人もたくさんいるだろうなと思いつつ。なんでそんなこと言うんだろう。で、九段下のそばね、行ったら、いや、ちょっとこれワンコッチ入れなくていいですよ、ほんと。うん、これね、入れないね、うん。これ、ね、入れてくれるだろうなと思ったら入れてなくて、そのままあの時お前こんなこと言いやがってって直接メールが来る時もあるからね、本当ね。いや、ないけどね、嘘ついちゃった。うん。でね、したらね、あれ、靖国神社そばにあるんですよ。で、いや、何もしなかった、本当に。したら、命に関わると思ったから何もする気もなく、で、ちょっと友達とちょっと見に行ってみようよ、つって言ってさ、その前のファミマでちょっとね、靖国神社だからなと思って、ちょっとこう、アンパン一個食ってですね、こう体力温存して、よしと思ったら、ただの普通の神社なんですよ、大きい。外見っていうか、で、たこ焼きとかあったとそう、おぉなんつって思って。で、その後に、ほら、なんつうんですか、門みたいのがあるんですよ。そこ入ったらね、ちょっと、靖国神社だぞって感じになってて、おぉ、こういう感じかと思って、へぇーと思って、で、おとなしくですね、ラジオみたいなこと言うと大変になっちゃうんで、黙ってこう下向いて撮ってきて、って。で、さすがに、その後、なんだっけな、本堂みたいなとこ、どっから本堂かわかんないけど、そこにはちょっと入らずですね、ちょっと外から見て、あ、カメラに、看板に書いてあったね、写真撮影とか、マスコミの取材の人は、ちょっと、一報入れてから取材してくれって言われて、一応俺もまあマスコミっちゃマスコミなところはあるわけでと思って、じゃあちょっと黙っときましょうと思ってこうスッと帰ってて、そしたらおまわりさんがこう警備しててね、で友達も九段下で帰るって言うから、うん、まあ家出してんだかなんだか分かんないけど、やたら急いでたけど、その友達もで、九段下の駅どこですかっておまわりさんに聞いたらね、おまわりさんが、あー、ここまっすぐ行って、まあそこの信号左に曲がってって言っててさ、本当におまわりさんなのかなって思ってね、こんなまりはって思ってちょっと、いや、怪しいとこあんなって思ってで、その後友達と別れてですね。いや、ちょっと今日はもう終わるから。もう、いや、今もうレビューだけだからさ、本当にね。で、その後、神保町ですよ。歩いたの。秋葉、その後行くつもりだったんですよ。友達と秋葉原で待ち合わせだみたいな感じになってたんで。でいや、楽しかったね、神保町行くと。ハリーポッターの新刊のね、不死鳥の騎士団かな、新刊の新冊、中古じゃないやつが、山積みで300円で売ってましたよ、神保町は。ビニール袋に入って。もしかしたら中開けたら中国語とかそういうことあるかもわかんないけどね。すげえな、神保町と思ってて。 入りたかったの、店の中さ。俺実はその日の目的は神保町でバイトを探そうっていうのは俺の実は隠れたメインテーマだったんですよ本当に。だけどね、ちょっとスプライトのジュース持ちながらだったんでね、なんかこぼしちゃったらシャレになんねえぞと思って一軒も店入れずね、うん、挙動不審に店の前を通り過ぎちゃったね俺は。本当ビニール袋持ちながら、なんかねすぐね、もうそういうとこちっちゃいない気持ちが、もうこの一回ほらセブンイレブンでやってるから、近所のあのコーラの缶をね破裂させてプシューっとなったことがあったんで、これやったら大変だと思って、あのもう俺の興味ある本屋ばっかなんですよ本当に。言わない文庫とかが外に置いてあるんだもん本当に。あ、ニーチェのこの本俺図書館で借りようと思ってたやつだとかってなるとさ、嬉しくなっちゃったんだよね。一軒も入らず、また今度神保町は神保町でまた巡ろうと思って、でまっすぐと行って、その後で秋葉原とかちょっと待ってね、でガンダムカフェのまた目の前を通りつつですね、一人で入る勇気ねえと思いつつ、いきなり嫌じゃんガンダムカフェ入ってさ、ガンダムのファーストの43番タイトルはとかって言われないとあれ入れない風になってますからね、タイトルわかんねえなとかって思いつつ、でまたシードかフェアみたいなやつだから、俺はキラヤマトを殺したいほど憎んでるからそういう男入っちゃいけないだろうと思いつつさ、うーん、アムロ派だからなと思いつつ、こうスッと下をね横行ってね、その後あれですよ、大友克洋店ですよ、友達と待ち合わせしてたのはでね、見に行ったんですよ。でアーツ千代田3301みたいなとこでやってるわけよ、くなんか美術手帳とかにもよく載ってるやつでさ、でこうちょっと気取った感じのねやつで、そしたらさ、チケットは予約制なんですよそれは。ところが僕は2週間ぐらい前にですね、ローソンでチケットを予約して、ローソンでしかチケット取れませんからねこれは。だからチケットピアとかで予約しようと思ってもダメですから、これは本当あれと一緒ですよ、あのほらジブリの森ね、あれはローソンじゃないと取れないですから。どこであれあんのは、なんか意外と田舎にあるのかなと思ったら東京の真ん中にあるみたいな話、大したことないって話聞いたけどね本当。なまあ、マッシュルーム作ってんだかよくわかんないけど、いやマジックマッシュルームって言い方悪いんだったら伊藤英明作ってんだかわかんないけどさ、でそれ見て、あそんなもんかと思って、そしたらさ、もうさその前にね友達がこうふっと来てね、あっつって言って、もうで iPhone の充電切れそうで、もう連絡つかなくなったらどうしようかなと思って、一人で大友克洋店なんか見れないじゃないですかやっぱり久々の東京だから、一人だと多分追い出されるかもしれないと思ってさ、友達来てさ、そしたらその友達がね、もう一人友達来てるからさって言って、おーっつって言って、そしたらさその友達も、まあ、A 君と B 君だとしても、 A 君と俺友達でね、で B 君初めて会うっつって言って、そしたら B 君が、あどうもこんにちはって言って、あどうもっつって言ったら、いや実はあのジョニーさんのラジオ聞いてきたんですよ電車に乗るときって言われて、すいませんでしたって言って、こんな本当すいませんって言って謝ってね、本当なんですぐ謝る癖ついたのかなと思って、4月2日分って言ったかな、うん、わかんないけど、すいませんって言って、で3人でさ見たんですよ、大友克洋って原画展、アキラの原画とかたくさんあるっていうわけ、そしたらさボロック展と客層が全然違うんだよ、もう若い人ばっかり、俺らぐらい、あじゃあ若くないね、アラサーだからもう俺らもデビュー行こうか、もうああその前にね、もう長蛇の列ですよ、長蛇の列なんですよ、で4時からの回ですから俺ら8時まで見れるっていうわけ、それ で見てもさ、なんで並ぶのかよって思いつつさ、もうそこからブースが行ってるわけよ、もう本当にこれから始まる前に文句言ってんですよもうね、なんだ予約制の意味ねえじゃねえかとかつって言ってさ、入ったら矢印が入ってこうやって見てくれって書いてあるわけ、そしたら矢印の最初見たらね、アキラの全ページ6冊あるんですよ、アキラって1冊300ページぐらいあって、それの原画がねもうね至るとこにブワーッと並んでんの、貴重ケースに入って5棚ぐらいの高さ5列ぐらいのねやつになってバーッと並んでるわけよ、うわーとかって思いつつさ、俺気づいたんですよ入った瞬間、あ俺アキラの原作大して好きじゃねえんだって言ってさ、全然テンション上がんねえの本当に、でも周りの連中はみんなすごい熱心に見てるんですよ、1ページ1ページ食えるように見てるわけ、もうさ自分が好きじゃないもん食えるように見られるとさ面白くないんですよ、行った瞬間 こんな漫画は映画の方がいいじゃねえかって、もうそこで一刀両断だからさ、本当に。でさ、もう人一緒にいた友達二人もさ、いやそうでもないんだよねみたいな感じだったわけよ。なんでこの三人がこれ見に来たんだろうっていうところがねまずあってさ、でまあそこら辺の原画ももうザーッと見ちゃってさ、そしたら奥の方行ったらさ、そこテンション上がったの、そこのコーナーあんね、アキラのバイク、金田が乗った赤いバイク、あれが置いてあったわけ。それ見た瞬間テンション上がったね、本当にすげえって言って、そこのコーナー入って、左のコーナーがアキラのバイクで、で右のコーナー見たらドームって漫画あるんですよ、大友克洋の。それの超能力で開いた壁を再現してるコーナーがあって、あーすげえっつって言って、俺ねドームって漫画大好きなんですよ本当。その両サイドでギヤーってテンション上がって、でね真ん中の壁にはね、井上武彦がね、大友さん大好きですとかね、松本太陽がこう書いてたりとか、ジョージア桜とか書いてたりとかね、でその一緒にいた B 君が漫画詳しくてね、この松本太陽の隣に書いてあるの、これ松本太陽のいとこですよとかって、松本太陽にいとこいたのって、またそれでテンション上がっちゃったりとかしてね、そこのコーナーだけテンション上がっちゃってさ、あとはアキラ以外にも原画あったんですけどね、そこはあんまでね、俺この漫画読んだけど俺この漫画あんま好きじゃないとかね、ずっと文句言ってんの3人で、本当に。まあ逮捕の街のとこ良かったけどね、うん、だからね、大友克洋原画展ね、あんま大友克洋すごい熱心に好きな人じゃないとあんま言っても面白くないと思うんですよ本当に。アキラのバイクだっていうところで、でアキラのバイク乗れますからね、またがれるから、500円払えばチャリティーすればみんな撮ってましたよ。でもドームのとこ壁はただで写真撮影できるから、あと井上武彦のとこも写真撮影 OK ですからね。漫画好きの人はいいのが分かんないね、その辺ね、うん、でも原画展って言ってももうほとんど直し入ってないやつですよ。そんな見ても俺漫画で読んだなっていう感じだからね本当に。だけどさ、いやもう終わるけど、もうレビューいきますけどね、あのね、でまたショックだったのは、俺はアキラの漫画っていうのはつまんねえもんだっていう解釈だったんですよ。僕映画のアキラが大好きですから、本当あれは俺の人生トップ10に入るぐらいのもう素晴らしい映画だと思ってるんだけど、それを最初に見た後に、あのまあアキラの原作だと思って読んだ時のこの長さって言ったらなかったわけ。でそういうもう認識だろうって思ったら、漫画版もすごい人気あんだね。俺結構それアマゾンのレビューで見てね、おそうかと思ったんだね。映画の方がずっと面白いと思うけどなと思いつつ、でもね、もうレビュー行く前にね、やっぱね、いや漫画の方が下だとかそんな風に思ってないですけども、ポロック見た後だとさ、やっぱこう一枚の絵の迫力っていうのがさ、なんかやっぱ違うよなーってのをちょっと感じちゃったよね。やっぱ大友克洋は多分絵うまいと思うんですよ多分ね。俺は絵の専門家じゃないからよくわかんないですけどね、まあ、絵うまいとされてるわけじゃないですか。やっぱポロックのなんだかわかんないっていうの後だとさ、さっきの除雪店とは比べ物にならないけど、大友克洋はなんかね、やっぱこう漫画の表紙になってるとか、あやっぱ一連の流れで見るもんだろうなっていうこう感じはあってですね、その辺俺ってやっぱりどうやっても俺ってのは王権さんのつぶやきで書いてあったけど、オタクになれないんだね、そういうとこ、こう一コマでグッと集中できないっていう悲しさを自分で感じちゃったりしましたね。うまいことまとまったね。あ、まとまってないね全然、うん、まあね、そういう感じですんで、まあ、大友克洋展はですね、ぜひね、あの漫画とか好きな人おすすめの展示だと思いますです。はい、もうみんな漫画描きそうな一家言ばっか集まってましたから本当、うん、もうバカ野郎って思ってたけど、ね、内心俺はね本当、うん、というわけでですね、以上、まあ、こんな感じのジョニーの1週間でした。はい、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、レビュー 2.4 キロですけど、いやー喋りすぎちゃった。違うのよ本当に、前ね友達とねちょっと喋ってたんだけどね、俺はこの1週間で本当こと足りるんだって話しちゃったんだね本当。いやこと足りるってわけじゃないけど、これあるから俺も普段から人にそんな積極的に会おうとしないんだな、悪い癖ついちゃったね本当に。ラジオって楽しいな本当に。これラジオって楽しいなっていうのを、これエンディングのあのお別れの挨拶にしましょうか。これ淀川長春みたいにね、誰か真似してくれるかもしれない、そしたら本当に。 というわけでレビュー 2.9 ですけどもね、今日の一冊目はですね、まあ、できれば新しい人を紹介したいっていうところあるんですけど、どうしてもダメですね、やっぱり真面目さが出ちゃうね、こういうとこも。と今日の一冊目はですね、三瀬龍と、萩尾元でね、100億の昼と1000億の夜という本をですね、まあ、紹介したいと思うんですけどもね、まあ萩尾元ですよ、まあ、月1ぐらい、まあ、2週間に1回は読んだっつって言ってね、まあ、紹介してるんですけども、あのこれやっぱりさ、萩尾元とかつな自分の認識だと追っかけてる人だから、どうしてもこうね読んじゃうわけですよ。このレビューはその2人ぐらいはやっぱ新しい作家さんで、1人はまあ毎週っていう、こう感じでやっていきたいなってなんとなく自分の中で思ってるんですけどもね、ついねさっき読んじゃうって話はそこで、やっぱりですね今追っかけてますからね、元ちゃんと言って、でまあこの間ポーの一族を読んでですね、全然ハマんなかったっていうまあ話がありますけども、でまあ読んだわけですよ。で全然これ聞いたことなかったわけ、この間のムック本にもさ全然紹介されてなくてさ、で100億の昼と1000億の夜って言って、随分こう壮大そうなテーマだなと思って、で解説っていうかあらすじを読んだら、あのね、ほんとね、なんか宇宙とはなんだみたいな話なわけですよ、これ分かりやすく言っちゃえばさ。で最初はですね、プラトンが、ギリシャのねプラトンがさ、アトランティスの謎を解こうっていうところから始まるわけですよ。昔そのもうギリシャもギリシャ神話もギリシャ神話というか、ギリシャのそのプラトンが来た時代も2000年ちょっと前でしょ。そこからさらに1300年ぐらい前に滅びたと言われるアトランティスの謎を解こうって、すごい幸せなすごい超文明の都市があったって言って、それをプラトンが謎を探っていくわけですよ。でそこになるとさ、もうプラトンといえばジョニーっていうところありますからね、もう友達ですからプラトンっていう人は。本当にいつもソクラテスのあの対話編を読んでね、面白いなと思っていつも読んでるわけで、そしてもうプラトンが出てくるからと思って喜んでたらさ、そのアトランティスになるとプラトンがなんかね、アトランティスに迷い込んで、アトランティスのね、いきなりこうなんか実力ある政治家みたいなところに意識が変わるんだね、キャラクターが。でそこでアトランティスがもうなんかね、宇宙に移動するみたいな、宇宙実験計画みたいな、移住計画みたいのに候補に選ばれて、それでアトランティスが地球からこう移動するんだって話になってくるわけよ。でそしたらさ、それを命令したのがアトランティスを作ったポセイドンだって話になってくるわけ。そしたらさ、ね、そのプラトンね、その意識が変わったプラトンがさ、ポセイドン様の命令ならしょうがないんだ、でも我々はここから移動したくない、ポセイドン様になんとかお願いをしてみようって言って、ポセイドン様って言ったら、ポセイドンが扉から出てくるとさ、10メートルぐらいの変な親父が出てくるわけ。でもすごいビジュアルイメージだなって思うわけですよ。そんなん見たことないじゃん、今までの萩尾作品で10メートルの親父ってのはさ、なんだこれって思ったわけ。そっからさ、それでそこの都市がカーッと変わって、バーンと移動しちゃって、その都市が滅びてってなったら、次はですねブッダの話になるわけですよ。ブッダが出家する前の話だっていうわけ。そしたらブッダもその宇宙移住計画のなんとかみたいな話で、宇宙の存在をこう確かめる存在だみたいな話になって、そこから今度はまたね3000年なんだ、西暦3000年ぐらいの未来の話になって、そしたらまたブッダが、私はブッダだった、3000年の未来は今なんだって言ったら、今度キリストとなんか銃のレーザー銃で撃ち合うっていう展開になって、なるっていう不思議な漫画でね。まあ三瀬龍って人は原作やって、萩尾元はこれは絵を描いてて、まあ、萩尾元なりの味付けをしてるんですけど、ブッダとそのプラトンとあとアシュラがその宇宙を作ったなんか弥勒菩薩と戦うみたいな話になってくるわけ。その弥勒菩薩が出てきた時もさ、弥勒菩薩がそのまんま出てくるんですよ。あのこれあの藤沢住んでる人は見たことあると思いますけどね、大仏がそのまま出てくるわけ、菩薩そのまんま10メートルぐらいの、それこそノコギリ山とかにありそうな菩薩が出てくるわけですよ。びっくらこいたよねそれ見て。でもういきなりこう意識が飛んでみたいな話にもびっくりだしさ、まあ最後はネタバレすんなって話あるからあんま言わないけれども、あね、俺は正直言うとですね、 すごい面白くないと思って読んだんですよ。あまりにもだろうと。でキリストが実はその地球をなんか支配するためにそういう考えを持ったんだみたいな感じになってくるわけ。その解釈もなんだか単純で言ったけど、キリストがええへ、俺は地球を支配してやるぜみたいな感じで出てくるわけ。そういうつもりでは多分キリストもいなかったんじゃないの。キリスト教はよしあしあるだろうけどと思いつつ、なんか嫌だなと思いつつ、でユダはその存在に気づいてなんとかだみたいな話になってくるわけでさ、いやまあまああるけど、そうっすかと思って読んでてさ、だからね全然面白くなかったわけ。もうそのイメージのこう単純さにまず嫌だったし、あと話もこう大きいんだよ、だから壮大なんだけどさ、だからもう途中パニックになりつつ読むんですよ本当。ああまたこういう大きい話を俺本当に自分の存在ちっぽけになるしと思ったんだけど、ただ火の鳥みたいな感じなんですよね。なんか火の鳥もそうだったじゃないですか、こう地球と似たような存在、実はこの宇宙の銀河帯の中にはもう一個あってみたいな話も確かあったような気がして、なんかそれと違ってすっきり来ないんだよね。なんかこれって多分それは全部こう弥勒菩薩のせいだろうと俺は思ったんだけどさ、本当だからこれ萩尾元の中、まあそのアマゾンレビューとかじゃすごい評価がいいんですよ。こんなに壮大な話は見たことないって言うんだけど、壮大ならいいのかって俺は思っちゃったんだね。ついこれって大味と言うんじゃないだろうかと。そのやっぱこう宇宙の謎を解くって言ってもさ、2001年宇宙の旅みたいなこう感じ、なんかこう自分が想像してどうなんだっていう感じじゃないんだよね。ある程度こう答えがあるんだよ、なんかこれの中ってさ。なんかね、いつも僕が魅力と感じる萩尾元のこう繊細なこう登場人物のこう、こう繊細な感じをこう表すところがね、宇宙の謎っていうのとはね、どうもうまくはまんなかったんだね。まあ、まあ、多分、萩尾元は俺が読んでない SF でもそういうテーマの作品はきっとあるんだろうけど、なんだかなと思ったよね。やっぱ、ブッダとアシュラが一緒になって戦う、レーザー銃を持つんだっていうのは、レーザー銃だけじゃないですよ。必殺技とか使えますからね、カメハメみたいな。いや、だから、萩尾元って人は、これちょっと皮肉になっちゃうけど、あ、多作な人だなと思ったよね、やっぱ。だけど、思ったら、やっぱり全部面白いわけじゃねえなってのはやっぱ思うよね。こういうの見るとやっぱ迷走した作品もあるなっていうふうに思いましたね、これ。でも多分ね、評価はいいらしいんでね、多分つまんないと思ったのは俺だけかもわかんないです、これ。まあ俺だけってことないけどね。原作もちょっと気になったけどね。なんか嫌なんだな、俺あのキリストが実話とかって話ね。陰謀論みたいであんま好きじゃないんだね。というわけでね、今日の一冊目はですね、三瀬龍と萩尾元でね、100億の昼と1000億の夜でした。でですね、続いてですけどね、いやまたこれも前紹介した作家さんですけどもね、今日の一冊目はですね、北方健三でね、悲鳴ですね。悲鳴ってあれじゃないですよ、ムンクの叫びみたいな感じなんですよ、ギヤーっていうやつじゃないですよ。あの悲鳴、母名かなこれ、あのお墓の名前みたいな感じで書くんですけども、でまあ、そういう本読んだんですけど、前に紹介したあのブラッディ・エドールシリーズだったかな、その2作目ですね、前は1作目紹介したんですけども、で1作目紹介した時に、俺はあんま好きじゃないって、せっかくこれね去年の3月ぐらいにおすすめの本を教えてくださいっていうやつで教えてもらったにもかかわらず、最後は俺は大味だと思うって、そんなバッサリ言うことねえだろうって自分でも反省したんだけど、だからあんま期待してなかったんですよ、これも正直言うと。またね、最初北方健三って人はほら嵐に仕上がれとかでもたまに出てくるけどさ、もう登場人物たちがさ言うんだね、もうバーでさまたスコッチを作ってくれって、まあこう来るわけですよ、もうバーボンのなんとかを頼むとかって言って、ワオハードボイルド、ザハードボイルド、ああ北方健三と思ってこう読んでってさ、嫌だなと思って、歯の浮くようなセリフ言うわけ、ところどころキザなんだよ、なんかハードボイルドだからさ、やっぱこう女っていうのはなんとかなんだみたいなこと言うわけ、達観してんな、かっこいいな、俺も同じぐらいの年齢だろうけど全然まだ女のことはわからないと思って、空飛ぶシリならわかるけどそこはわからないと思ってまあ読んでるわけですよ。でまあサスペンスでちょっとこうねアクションが入ってっても話になってくるんだけどさ、読んでるとさやっぱ続編だからさ、ノリが自分でちょっと分かってんだね。なんか、ああ、こういう感じかと思いつつ、 まあ、あの前作で主人公だったキャラがちょっと今回脇役に回ってたりとかしてっていうまあ感じなわけですよ。前作の舞台になった街が今回も舞台になってるんだけど、そこ読んでてさ、なんかだんだん面白くなってきて、そのキザなセリフのやり取りがね、あ、なんかいいセリフだって思うようになってきちゃったんだね。俺も俺もちょっとこうバーボンの匂いにやられてきたのかもわかんない、読んでるうちに。あ、俺のこのオス目線の部分がねだんだん出てきたんだろうと。だから本当ね、ハマキくくゆらせながら読みたかったぐらいですよ、本当に。またさ、車とかもいい車乗るんだね、主人公たちが。なんで必ずこういうハードボイルド系ってのはいい車乗るのかね、本当。そんな読まないけど、俺は。ポルシェを、彼は、危ない運転とは言わないけど、スピードを出し、峠で何百キロのスピードを出したみたいなこと言うわけ。これ、道路高速違反にならねえのかなと思って。見たら絶対通報するけどと思って、これニコニコ動画に乗ったらね、乗っけちゃったら逮捕されるやつだなと思って、今時だったらと思ってさ。でもね、そのアクションのとことかもね、なんか北方さんってやっぱツボついてんのかな、なんか面白いんだよね。なんかこうやれやれって気持ちになって俺も読んじゃってさ、なんか昔のそんな見たことないけど、あのこうアクションもののさ、 B 級ものとまでは言わないけど、こうバタ臭い夏とかな、日活アクションこう見てるようなイメージでしかないけど、なんかそういう感じでね、いけぶん殴ってくれ、俺の代わりにこの島田紳助みたいな人たちをやっつけてくれってこう気持ちになるんだね。なんか胸がスッとしちゃったんだ、俺最後読んでて。だからね、これ2作目ですけどね、そのシリーズもね、3作目ちょっとねペースが速くなるかもしれないです。これは半年ぶりぐらいに読んだんですけど、このシリーズね、あー、なんか本ってこういう単純な面白さもあるなと。まあこれを伊坂幸太郎みたいにああいう軽い感じになるとね、なんだか真面目なふりしちゃって、なんか無理くり楽しいふりすんなよってこう思うじゃない、なんかああいうの違うんだね。やっぱこう北方さんってやっぱ字がさ、なんかこうミヒールっていうかハードボイルドの人なんだね。なんかそれがさまドーンと出た感じでね、これはとっても面白かったですね。これいや、とってもっていうとちょっと悔しいとかんだな。俺せっかくトマスピンチの重力に一度語ってる男かね、ハードボイルドのこういうのいいっていうのはちょっと悔しいんだけどね、胸がスッとしたんで。ちょっとモヤモヤしてる人ね、確かにこのブラッディ・ドールシリーズはね、2作目読んだ限りじゃ結構いいかもしれません。はい、というわけで今日の2冊目はですね、北方健三でね、悲鳴でした。はいはい、とかつってなんでこんな弱気なとこが出たけどね、本当にね。いやだからね、あ、でもそうか、今日はレビュー、そうか、15分ぐらいのもんか、うん。というわけで、そんな愚痴って、編成の愚痴を言ってもしょうがないですけども、って。というわけでね、今日の3冊目ですね。だからね、いや、まあ、読んだことない作家さんではあったんですけどもね、実はこれ、まあ、映画化になってて、映画見てるんですね、ドラマも見てるしね、うん、今日の3冊目はですね、レジナルド・ローズでね、12人のイカれる男という、まあ、シドニー・ルメットの映画も有名ですね、ヘンリー・フォンダのね。でドラマ版も見たりとかして、あの2000年ぐらいに作られたやつで、いい映画だと思って、まあ、思ったわけですよ。あ、じゃあ映画の方は実は言うと、昔の映画の方はあーっていう感じで見たんだけど、ドラマで改めて見た時に、あ、これ面白いなと思ったんだね俺。でまあほら、小林さとみの元旦那のさ、もうやってますよね、元にした11人の優しい日本人っていうね。まあこれはもう目も当てられないバカ映画でしたよ、本当にね。舞台で見たら分かんないけど、つまんねえなーと思って見ててさ、やだなこういうの、本当にやだな、下敷きにしちゃってなんかやだなと思って見ててさ、なんかちょっと話もこうちょっとね込み入ってる感じで、どうでもいいやってこともう思って見てた深夜2時過ぎの記憶がありますけどね、本当ね。でまあ読んだわけですよ。でね、読んだでしょ、そしたらね、まあ、戯曲ですよこれは。あの元はテレビ用の脚本が映画になって、でそれをこう舞台版を今回翻訳したっていうバージョンをまあ読んだわけですけどね、面白かったんだね。これ実はさ、この間友達のお父さんと外で会ってさ、たまたまさ、いやで俺あの映画見たんだけど、ヘンリー・フォンダのって、そのお父さんが言ってて、いやすっごいいい映画だったねあれはって言って、あ、そうかと思って、そしたらたまたま図書館にあったから読んでみようと思って読んでさ、いや面白いんだよね、やっぱりその12人の男たちがさ、陪審やるわけですよ。で1人の男の子がその陪審の結果によって 電気椅子送りになるか助かるかっていうね、まあ、そういう決断を男たちはするんだね。これがね、多分民主主義みたいなこと言ってるのかもわかんないけどさ、まあ、そういう難しいとこはちょっとなかなか1回しか読んでないからわからないけれど、やっぱね、こう、まあ、ネタバレしちゃいかんから最後まで言わいかんからって、なんか争いになるとこういうね、武田鉄矢みたいな口調になっちゃうんですけどね。で、いやこう12人の男たちがさ本当に怒ってるんですよ、ずっと。あのね、原作者のね息子さんがテレビで試写会やった時に見に行って見たいって言うから、原作者の人が見に行ったらね、どうだったって息子さんに聞いたらね、本当に怒ってたねって言ってたらしいからね、本当ずっと怒ってるんですよ。で、戯曲読むってのは僕結構苦手としてるところで、パパパパ読みたいんだけど、やっぱ一回見てるやつだからかわかんないけど、こうスースースース読めちゃってさ、でね、こうちょっとね、謎解きみたいなとこもあるんだね。そこも面白いなと思って読んで、その12人の男たちがさ言い合いつつさ、その一人の少年の命を救うかどうかっていうとこをさやり取りするんだね。それはちょっとこう感情論的なとこもあってさ、その感情論みたいなとこになるっていうところがさ、すごい自分に近いと感じてね、面白かったんだね。本当、いや確かにこれ名作だなと思って読んでたんですよ。ですよね、ですよなんですよ。だけどやっぱりね、前にちょっとツイッターで、いやちょっとこのレビューはネタバレ感あるって言われてちょっと傷ついたことがあったんですけどね。いや傷ついたって、まあ批評ってそういうもんだろうと思ってんだけどね。で、批評というかまあ感想だけどさ、まあ一緒だけど、最後をやっぱり2回見てるから知ってるんですよ。どう見ても知ってるんですよ。で、変わらないんですよ最後やっぱり。そこはああと思って、最後のね、まあこれページすれば最後の音3分の1ぐらいか、うん、のとこはああ知ってるなと思っちゃったね。本当に知ってるよレジナルドさん、俺これ知ってると思って読んじゃったね。本当だからどうなんだろうね。だからやっぱ戯曲ってのはやっぱりこう役者さんのイメージをできるだけ膨らませて見せてさ、でいいのが、俺今回読んだバージョンはね、最初にね、あの映画版のね、役者さんの写真がこうついてるんですよ。だからイメージしやすいんだね、そういうとこ。で、前書きっていうの、そういうのが2つついててさ、あの脚本用の時と今回戯曲用に直した時のやつがついてて、そういうとこでね、こう入るまでにこう作品のイメージがクーッと湧いて入るんでね、いろいろ12人ぐらいの人物がやり取りするんだけど、あの割と把握しやすくてですね、あ、俺意外と戯曲読めるかもしんないって思ったね。あ、でもな、割とな、こう人物の指定がついてないんだね。彼はこうする、ああするってのは割と細かくついてなかったな感じするな。ああ、でも、戯曲ってのは面白いなっていうね、そういう自分、あ、いけるっていうところもね、発見したね、いい本でしたね。いい読書体験でした、だからこれは。はい。というわけで、今日の3冊目はですね、レジナルド・ローズで12人のイカれる男でした。というわけで、以上。男たちじゃないね、男だねこれはね、うん、なんか迷っちゃったな。というわけで以上レビ 2.9 でした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、やってまいりましたよ。ボリューミーになってですね、だいぶ、いや違うんですよ、やっぱりね、3冊本読んでるわけで言いたいことっつうのは出てくるんだね。本当に、いや取り留めないじゃねえかっていうね、お叱りの声もいただきますよ。それはね、 NHK の人見たくうまくまとめてみせろとかね。でもあんな風に魂のないまとめ方はできないんだと。本当に、いやこれ NHK の人といっても誰のことか分かんないけどさ、本当名前忘れちゃったの人のこと。いやー、多分レビュー好きなんだね。というわけで愚痴ったってしょうがないですけどねこれね。というわけで、ニュースに行ってもくるんですけどもね、いやまずね、いやこれ俺自分も反省したわけですけどね、Facebook ユーザーの7割がストレスっていうねニュース見たんですよ。そしたらそのキャラが違うリア充を演じてるような気がすると、友達がそれを見るのがストレスだっていうわけ。 じゃあやるなよと思ったね俺。心狭いですよ本当これ。確かにね、いやみんなねリア充なんですよ本当。いや僕だってねフェイスブックやってて確かに友達の見てね、なんだみんなリア充じゃねえか、俺はいらねえなと思う毎日ですよ本当にね。だからますます人に会わなくなるわけですけど、だけどやっぱみんなやっぱ友達他にもいるよなってやっぱ思って、楽しそうにしてんなと思って俺逆に嬉しくなっちゃうけどね本当に。なんか例えば京都ナウとかさ言ってるわけじゃないですかフェイスブックでね、まあ、自慢げに言ってて、その度にラジオでまあ悪口言ってやろうっていう風に思ってますけど、でも代わりに言ってもらってるような気持ちにもなるんだね。たまに北海道いますとかって言われると、あ俺も言ってるような 気がするっていうね、そういう風に思っててね、あんまりその他の人のやつ見てねストレスに感じたことないんだね。多分これ俺7割がストレスって言うけど、よっぽど友達いないやつに聞いたんじゃねえかと思うんだよね。普通いるじゃないですか、5、6人、2、3人ね、1人でもいれば十分ですよ友達なんか。俺みたいにだって1人友達いたって大喧嘩するやつだっているしね本当に。いやだからねそうなんだと思って、で理由として無理に作ってるような感じとかね、ネットと現実での振る舞いが全く違うとかね、自分をよく見せようとしているとかキャラ作ってるとかっていうわけですよ。やだね本当に怖いね、人信用できなくなるよ。だってさ俺がさ普段まあさもうテンション高い時もあるわけですよね、それは大人数でいるよね。それ見た時にさあキャラ作ってんなとかって言われたらすごいショックだよ。なんかいやーっていうスイッチあるんですけどっていうさ、それお前なんかと言ったって楽しくねえからテンション上がんねえんだってはっきり言ってやれりゃいいんだけど、そういうとこ言えない優しさあるんだねほんと。じゃやっぱさ状況もよるじゃないですか。やっぱり Facebook で周りが楽しそうにしてるとなんか自分も楽しくなったなと思って書いたりとかさ、その割に俺は全然リアクションもらわないんですよ本当に。本当に寂しくなっちゃって、だけどね最近強気になってきちゃって、あリアクションもらえないぐらい俺は高みに達したんだっていう自分をなんとかその強気に置いてんだよね。前の連中はドストエフスキーとか読まないけど俺は読んじゃって、でお前らわかんないだろほっとけって言って、で昨日さ嬉しかったのはさ、ね、B 君に会って、 B 君と A 君に会った時にさ、いや俺はねその古典しか読まないんだと、そういう批評家みたいな連中最近知らないんだって話したら、いやいいですよな古典読んでりゃ十分ですよって言われてさ、二人から、いやだって今の批評家だってわけわかんない連中たくさんいるからね、それに比べたらやっぱり古典でみんなが面白いって言ってるのをやっぱ読むっていいと思いますよって言ってくれて、ああよかった俺やっぱり古典読んでてって思ったんだね本当。だからついねそういう時 Facebook とか見るとなんかこう現代の批評家なんとかさんはとかって言ってみるとさ、あーニーチェ読んでちゃダメなのかなってつい思っちゃうんだけどね、どんどん強気になっちゃったね本当。Facebook だっても確かにそういういいことってのはあんま言ってもらえないね。いやだからフェイスブックユーザーに食いついてもらうために手首切ったなうとかって言えやねまた盛り上がってくんだけど、そこまで言っちゃうとやっぱりまたそれはそれであいつ痛いやつだって言われるから難しいんだねやっぱ。それもキャラ作ってるからね本当、まあ難しいですよ、だから現実と変わんないねあんまね結局こういうのもね。でね続いてのニュースはですね、まあこれちょっと下世話なネタなんですけどもね、紅白衣装台で衝突って言って、ほら小林幸子が今揉めてるでしょ。そしたら社長さんとその旦那さんのやり取りっていうのがネットに載ってまして、そしたら社長さんの方がね、要は紅白の衣装代がすごいかかるじゃないかって旦那さんが怒ったら、いやいろいろかかるんだっていうわけ。そしたらその社長さんがズブの素人に何ができんのよって言ったら、その旦那が僕は何でもできる、僕はスーパーマンだからって言ったらしいんですよ。このフレーズがすごい好きだったっていうね。やっぱここまで言い切っちゃう人っつうのは味あっていいなと思って見るとさ、俺もねやっぱでもねこう思うとね、やっぱこの旦那多分友達いない人だと思うんですよやっぱり。だから今揉めてるけどね、この揉め方やっぱ海老蔵の時ほどは俺のこうテンションを食いつかせないね。やっぱりなんかこうさ、小林幸子もうさもう年取ってっからさ、なんかこの揉め方見てるとなんかかわいそうになっちゃって、なんか30年来のスタッフと喧嘩してるって聞くとさ、 俺も20年来の友達を切った男なわけで、やっぱその当人同士にしかわからないいろいろな気持ちがあるんじゃないかなと思って、ついね、うん、でも俺も早くあれですよね、このラジオやっててさ、あの言われたよね、20年ぶりに友達を切ったっつって言ってさ、じゃあ俺で言えばあれですよ、ラジオでこっちさんと揉めて、こっちさんがディレクター降りるみたいな話で2代目こっち D がやってきたって言って、こっちさんが慰謝料よこせって言って揉めて、やだなそれ、ほんとワンコッチ入れられるのはこっちさんしかいないわけでね、やっぱそれ聞いた小林幸子はって、なんでこんな下世話な話してんだろう。あ、まあ僕はスーパーマンが好きだったって言いますよ、話です。はい、でね、まあちょっとこれ短めに、あの足立みつるいるでしょ、まあ、この間日当たり良子って漫画読みましたけどね、それのタッチってあるんですよ、知ってるかなみんな、タッチっていう漫画あるんだ、あの双子の方じゃないですよ、まあ結構マニアックな漫画で、あんま俺の周りでタッチ知ってるって言うと知らないって、もうすごいスノップな感じになって睨まれたことが何度もあるんですけど、ああタッチも知らないでよく漫画好きだって言えるとかって思ったことあるけどね、まあタッチというちょっと一部に有名な漫画がありましてね、それのなんとですね続編が新連載されるという話がありまして、26年後舞台にというね、まあ子供の代です、これ、子供の代でね、タイトルはミックス、これ MIX と書いてね、真ん中に I 入れたらミクシー、あ M か、あれミクシーって M だっけ、ミクシーってスペルなんだっけ、合ってる合ってるよね、そうですよ、なんだかそれに乗ったようなタイトルつけやがったなと思ったけどね、いやでもあと、あの達也とか朝倉みなみが登場するか、あれだ未定だそうですね、でなんだなんかタイトルねえもう出してくんなきゃねと思って、なんかすごいいろんなタイトルなんかうまい宣伝文が書いてあったんだけど、どっか行っちゃったんだ、それどっか行ったから分かんないけどね、今さら26年後やられたもなっていう感じあるよね本当にね、タッチ読もうかなと思ってそれちょっと迷ってるんですけどね、でね、最後ニュースですけどもね、あいいね最後ニュースって、井上陽水じゃないんだからって話あるけどね、で、最後ニュースですけど、あのいいとものテレフォンショッキング、ショッピングって言った人もいるけど、あれの、あの友達紹介が変わったって言ってね、今怒られてるらしいんですよ、なんか今までほら友達という触れ込みで紹介してたけど、矢田亜希子はこの間あの誰か友達紹介してくださいって言ったら電話した時に初めましてって言っちゃったって言ってさそういう、そういう矢田亜希子俺は好きだと思ったけど、それからね友達紹介があれ嘘じゃないかって今更言ってるらしくて、視聴者がずっと嘘だよそんなの知ってるよそんなのと思ってさ、そういう体なんだから何でも本当だと思ったら困るよと思ってさ、ねえ本当あれはそういうシステムなんだから、一応仮初めの電話してゲスト呼ぶっていうさ、そんなん言ったらこのラジオだって全部嘘ですからね、最初言った大友克洋見に行ったっていうのはあれは全部台本に書いてあることなんで、全部本気にされちゃ困るっていうとこあるんですよ本当に、僕が空飛びそうだっていうのも全部嘘ですからね、それは本当にニコ動聞く用の人向けのトークしてるわけで、全部本当だって思われちゃったらね、いやこれが嘘なんだけど本当にね、すごい複雑なとこですよ、だいいじゃねえかと思ったんだけどね、だからこの間いやいやこれエンディングでいこう、というわけで、以上ニュース 2.5 キロでした。続いてはエンディング、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.5 キロ、
はい、というわけでエンディングですけどもね、この CM 中にですね、もうレディオ 2.5 キロも本当小林幸子家ですよ本当に、もう僕が散々愚痴るんですよ、ああ今日は喋りすぎたと本当にね、お耳汚しっていう言葉があるって大竹栄一が言ってましたけどね、俺もね日常をねそんな20分もかけて喋っちゃいかんぞと天才ラジオ DJ がねと思ったんだけどって、その足をやりすぎたって言ったら二人がもう何のリアクションもしないんですよ、この孤独感だから俺はさっきの萩尾元読んでも納得しないんだよ、宇宙より孤独なんだ俺はこのラジオやってる間、本当にこれを伝えたい本当に、でね抱きしゃべろうと思ったのがね、この間あのほらあれやったでしょ、タモさんのさ、タモリのあのほらみんな集めるやつ番組の、そうあのコンビニでいいのに、 あれよかったね、あれ本当に見てないんですけど、まだ最初の5分しか見てないんだけど、もうねテレビなんかああいうもんでいいよと思って見ちゃってね、俺もね今週末もしかしたらお花見があるかもしれないわけですよ。あ、それでイメージトレーニングもしててね、あ、こういう感じ、そうそうそう、俺は中井くんだなと、でこちさんがタモリみたいなもんで料理作ってくれてねと思って、そうよかったなと思って、ね、だから僕は好きなんだね本当。全然いいと思うの話とかぶんなかったけど、いやだからタモリのやってることは俺は支持するっていう風にね思ったっていうね、うん、全然繋がんないな、これどうやっても繋がんないの。え、というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、俺の話は繋がるぞとかそういう話、え、あ、メール募集してます。はい、あ、やばい、今日ほんま前にメールチェックするの忘れちゃったな。あ、まあいいや、来週ですねその分ももしかしたら来てたら読みたいと思いますんで、え、というわけで、こんな感じの僕の1週間とレビューと、気になったニュースたちでした。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。